白い春。まさかあの春尾の背中にね、天使の羽が見えたとはね。まあね、幸はね、全くね、春を怖がってもなかったし、
はい、
うん、やっぱり何かビビッと感じたんでしょうかね。大橋のぞみちゃん、
はい、
ね、幸、頑張ってたじゃないですか。
一人こう光ってましたよね。
ね、で、まあね、演技に関してはね、まあいろいろあると思うんですが、
はい、
まあ考えたらね、最近ね、まあ子供らしくないほど上手い子役っていうのがね、当たり前のようになってきている、
はい、
そんな昨今、
はい、
まあほどほどっていうのがね、非常に新鮮で良かったような気もするんですけどね。
嬉しいですか。
それにやっぱりあの鼻歌も良かったですよね。
良かったですね。絵を描きながら、
うん、
私はてっきりポニョを歌ってくれるのかと思ったんですけど。
ねえ、ね、うん、やっぱりちょっと曲が違うということで、
ね、
そうはいかなかったのかもわかりませんけどね。うん、まあそれにしてもあの阿部寛演じる桜春夫っていうのはついてない男ですね。
本当にかわいそうなぐらい、
ね、9年間の無所暮らしでね、38万円、まあそれが労働に対する給金というわけなんですかね。その有金全部をね、食堂で持ち逃げされるしね、
はい、
うん、まあそれにしても食べ過ぎ
ねえ、
焼き魚定食にカツ丼、天ぷらの盛り合わせ、刺身、ビール2本に、しかもデザートがね、アイスクリーム3種類と杏仁豆腐。やっぱりね、刑務所の中ではね、はい、そういうものはなかなか出てこないんでしょうね。
そうですね。
まあその気持ちもわからないでもないんですが、吐くまで食べなくてもいいと。まあもともとね、刑務所に入ることになったのも、恋人の病気を治すためのお金を作るためにね、ヤクザから足を洗って真面目に働こうと。
ね、
ところが、まあ、そう簡単には許してくれずにね、で逆にね、いわゆるね、鉄砲玉となって対立する組長をやれば800万円やるってね。まあそれでね、はい、自分はね刑務所に入って、うん、その恋人ともね、はい、別れることにして、
はい、
うん、病気を治して、うん、他の男とでもいいから、うん、幸せに暮らしてくれればと。
わ
ー、ね、
深いですね。
まあちなみにね、春尾の組の組長をやっていたのがですね、品川徹さんでしょ。あの阿部寛とはドラゴン桜以来の共演ということで。
そうなんですね。
あのドラゴン桜の時にね、
はい、
あの数学の鬼っていう別名を持つ数学教師ね、
はい、
柳哲之助、
はい、
こう髪の毛の長い仙人みたいなのが
いました、いました。
でしょ、
はい、
でまあ考えたらね、同じくドラゴン桜で同僚の教師を演じていたデビッド伊藤が、
はいはい、
今回もね、元ヤクザ仲間っていうことで共演ですよね。まあこの安岡がね、果たして信頼できる人物なのかどうか、ねえ、まあね、春尾の元恋人高村真理子が死んだことを伝えるとかね、
うん、
それからね、まあ自分を訪ねてきた理由を指してね、お金を渡すとかね、
うん、
まあ本当にね、昔の仲間思いというかね、
うん、
良心的な一面も見せてるんですが、もともとあの800万円が真理子に渡っていないとすればね、これは、うん、あの安岡がね、
はい、
自分でちょろまかしたと。
あのスナックは、うん、いつ作ったのっていう、ことにも。
なるほど。
阿部ちゃんはパン屋さんをいつ作ったのっていうことに気を取られていましたけど、
うん、
いやいや阿部ちゃんって思いましたね。
なるほどね。あの800万円は、
はい、
あのスナックに化けたと。
はい。
あ、
私はそう見ました ね、
ね。まあどちらに転んでもね、
はい、
あの800万円がですね、
うん、
病気を治すことには使われなかったと。いうことなんでしょうが、
うん、
でもね、考えたらね、あの幸ちゃんはね、マリコの娘であるわけですが、
はい、
あのパン職人の村上康の子供ではないわけでしょ。
そうですね。
となると、はい、安倍ちゃん演じる春尾の子供っていうことでしょ。
はいはい。
ね、
うん、
ということは、うん、身ごもっていたから、
はい、
病気を治す治療ができなかったのかもしれませんよ。
ああ、なるほど。
ねえ、
はい、
うん、まあそのあたりがね、いかに明らかになっていくかということなんですがね、
はい、
そんなマリコさんにね、どうしても聞きたいことが一つあってね、
はい、
どうしてね、春尾と別れた後に付き合ったのがあの村上康氏なのか。まあ、言っちゃなんですが、
はい、
ね、演じている遠藤憲一、ね、
はい、
それこそね、対立するね、組のヤクザの一人みたいなね。 そんな感じじゃないですか。
確かにね。
まあ、いわゆるマリコっていうのは、こわもてフェチなんかもしれません。
ね、私も思いました。
まあ、それからですね、白い春のサポーターになっていただいてます、ポッドキャストで、上方亭アマコンライブを配信中、ワッハ上方こと大阪府立上方演芸資料館のスタッフの方からのコメントなんですが、久々にシリアスな役どころの阿部寛さんや、ポニョでおなじみの大橋のぞみちゃんが楽しみな白い春、こわもてで悪役が多い遠藤健一さんが人の良いパン屋さんなどにも惹かれました。いくつもの不幸に見舞われる春男とは対照的な安志とかな子と幸の幸せな生活風景、そして幸せに固執しているしおりの悲痛な叫び、それぞれの運命が出会い絡み合いそうな予感を見せた第一話でしたね。愛する人の死、お金、ホームレス、ネットカフェ、それに伴う人間関係など、次々と出てくる暗い内容の場面が多く、深く考えさせられると同時に、主人公のみならず、登場人物すべてに、ある謎や裏が出てきそうな気がしてなりません。全体的に重い空気になりがちな展開を、ところどころで出てくる幸の笑顔が救ってくれて、ほっとしました。阿部ちゃんの笑顔も早く見たーい。タイトルの白い春とは程遠いと思われる終わり方をした初回でしたが、2点3点することを期待しています。今後が気になって仕方ありません。気になるといえばワッハ上方のブログも見逃せませんよ。年に1回ワッハ上方で開催されますアマチュア演芸コンテスト、通称アマコンで栄光を勝ち取った受賞者による上方亭アマコンライブの映像をワッハ上方のブログでポッドキャスティング配信しています。今回ご紹介するのは第7回審査員特別賞を受賞した落語家の生駒亭文座さんです。今から7年前、62歳の時に落語を始められた文座さん。69歳の今の目標は、この夏、池田市の落語ミュージアムで行われます、社会人落語コンテストに優勝することだそうです。そんな文座さんが今回演じるのは、武将者の親子がぐうたらに過ごす様子が描かれているお話で、お題は武将猫です。オチを聞いたら思わずどこまで武将やねんと突っ込みたくなりますよ。ぜひご覧ください。 そうなんですよね、本当にね、アマチュアの方々とはいえね、真剣にやっておられるんでね、なかなか笑わせてもらえる、
すごい、
ということでね、まあね、ワッハ上方のスタッフの方もね、すごく期待している白い春、
はい、
初回の視聴率は 13.7、 まあ阿部寛主演のアットホームダッドが 17.2、 結婚できない男に至っては 20.2、 まあどちらもロケットスタートを切ったこと思えばですね、はい、まあちょっと低めとは言いながら、まあこういう内容ですから、これからじわじわじわ、
ね、ありますね、
十分期待できますしね、しっかりと白い春見届けていきたいと思いますね。